今回のテーマは、私たちの日常で感情が動く、その反応について。私たちの日常、そして感情は全て反応でできていると言っても過言ではないんですね。で、そしてどうしてそんな反応をしてしまうのか、どうしてそう思ってしまうのか、そんなお話をしてみたいと思います。突然なんですけど、ちょっと皆さんに質問です。欲しいものが手に入らないって思うことありますか？お金、パートナー、理想の仕事、健康な体、いろいろありますよね。でも考えた途端に無理とか手に入るはずがないとか思ったりしませんか？で、実は私、10代と、20代後半ぐらいまでかな、その頃って恋愛については、こんな風に手に入るはずないなんて思ったことがなかったんですね。当たり前のように次の、恋愛、彼氏が見つかったし、なんなら車もですね、なんとなく手に入っていたんですね。安い車ですけどね。でも今は違うんです。もう無理、うまくいくはずない、ダメに決まってるって、そんな感じです。で、何が違うんだろう、何が変わったんだろうって考えた時に気づいたことがあったんですね。で、今日はその気づきについてシェアしてみたいと思います。荒屋敷っていう私たちの潜在意識に溜まった情報の話です。そしてそれは上書きできるっていう希望に満ちた話をお届けしますね。あ、私の未来って私が選べるんだって思えると思うので、ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さん、いかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。まず先ほどに続いて私の話をさせてくださいね。で、10代と20代の頃っていうのは、私は、恋愛漫画と、ユーミンとサザンで育ったんですね。で、毎日、子供の頃は少女漫画を読んで、そしてユーミンの曲を聴いて、恋愛のことばっかり考えてました。きっと自分がお姉ちゃんになったらこんな恋愛するんだろうなーって、もう完全に夢見るゆみこちゃん、ゆめこちゃんだったんですね。でも、だから恋愛がない世界とか彼氏がいない世界、人生とか、そういう概念が自分の中になかったんですね。そしたらどうなったと思いますか？当たり前のようにずっと恋愛してたんですね。もちろんうまくいかない恋愛もたくさんありましたよ。でも、一つの関係が終わっても次の誰かが自然に現れるっていう、そんな感じだったんです。これも自慢とかじゃなくて、食べるものがなくならないと同じように、普通に恋愛ってできるものだと思ってたんですね。で、車も同じでした。免許取ったら乗れるって思ってたんですよ。なので、誰かの、乗らせてもらったり、仕事用の車とかですね、あとは譲ってもらったり、安いのが手に入ったり。で、もちろんですね、当時はただ車を運転できるっていうことがもう本当に至上の喜びでしたし、贅沢も言ってませんでしたし、そして車がない生活とか、車を手に入れるのが大変とかっていうのを考えたこともなかったんですね。で、要するに何が言いたいかっていうと、不足、不安、欠乏、失敗、孤独、無理、こんな情報がですね、私の中になかったんですね。あっても、そんなことないっていうのが勝ってたって感じです。だから全部当たり前に手に入ってたっていう、そんな感じなんですね。でも、何十年も経って今の私はどうかっていうと、お金がない、もう若くない、デブだから魅力がない、うまくいかないかもしれないっていう、こういう思考がですね、いつの間にか勝手に湧いてくるんですね。 で、そしてほらねって言って手に入らないことが増えてきた。で、これって何が変わったんだろうって考えたんです。で、そして仏教心理学の八識っていう、心と体の五感、あとは意識の仕組みとその反応を知りました。で、その中にですね、八識の中の8番目、荒屋式っていう、無意識より深いところにある心の蔵っていう存在を知ったんですね。で、そしてその荒屋式の中にネガティブな記憶や知識があって、それが反応しているって分かったんです。もちろん荒屋式の中には素晴らしい知識、経験、そういった記憶などもあります。で、この荒屋式って聞いたことありましたか？で、私はこの配信でたまにお伝えしている内容なんですけれども、改めて説明してみるとですね、これは仏教の由意識思想で出てくる言葉なんですね。で、由意識思想っていうのはむっちゃ簡単に言うと、世界は自分の意識でできている、よって意識以外には何もないっていう考え方なんですね。で、その荒屋式をさらに簡単に言うと、過去のすべての経験や情報が蓄積されている潜在意識の深い層なんですね。で、私たちが普段意識している顕在意識の下に潜在意識があって、で、さらにその奥の無意識の層に荒屋式がある。で、ここにはですね、生まれてから今までのすべての経験、感情、思考、知識、そういったものが貯蔵されています。で、そしてこの荒屋式に、貯蔵された情報で私たちの、現実が作られているんですね。で、そこから考えると、私の今の荒屋式には欲しいものが手に入るという情報も、欲しいものが手に入らないっていう情報も、どっちもあるっていうことなんですよね。で、10代20代の当たり前に手に入ったっていう経験も貯蔵されている。でも今の手に入らないっていう経験も貯蔵されている、どっちもあるんですね。じゃあなぜ今は手に入らないのか、それはですね、ないの方が勝っているからだけなんです。荒屋式の中でないっていう情報の方が強くなってしまっている、情報というか、これ反応なんですね。で、だから、現実もないになってしまうんです。ないが反応している。でも逆に言えばですね、あるっていう意識の方が勝つようにしていけば、現実も変わるんですね。で、ここでちょっとだけ脳科学のお話をします。ポリベーガル理論って聞いたことありますか？で、ここ最近たくさんの本が出てきましたね。で、これは私たちの自律神経系がどんな風に働いているのかっていうのを説明したもので、すっごく簡単に言うと、生きるための、脊髄反射の反応の仕組みだと思ってください。で、急になんでこの話をしているかっていうと、この理論の中にですね、予測性と選択性っていう概念があるんですね。で、予測性っていうのは、今は不安でもいつかは安心できる状態に戻れるっていう、自分の中の良い見通しのことです。例えばなんですけど、今冬なので、例えてみると、外出中にマフラーを忘れてきて首元がめっちゃ寒くてやばい、風邪ひくかも、このままじゃ死んじゃうとかって思っても、用事が終わればお家に帰ってですね、あったかいお風呂に入れるとか、そんな感じです。ずっとそこにいないといけないってわけじゃないですよね。ちゃんとあったかいことを予測できるっていうこと。で、そして選択性っていうのは、今この瞬間自分にとって安全な方を自分が選ぶことができるっていうことなんですね。なので荒屋敷に手に入らないという不安な情報が溜まっていても、そんなことない、私は手に入るを選ぶってことができるんです。で、何千年も前の仏教の教えの荒屋敷の反応っていうのと、1994年に提唱されたこのポリベーガル理論の予測性と選択性、これらをですね、上手に使っていくっていうこと これが、まあ、現実創造の、コツの一つなんですね。で、すごく大事なことをお伝えすると、荒屋敷っていうのは上書きできるんです。過去に溜まったネガティブな情報っていうのは記憶なので、これを消すっていうことはできないんですが、でも上書きはできるんですよね。で、これを巷では潜在意識の書き換えと言っているのではないかなって思います。で、どうやって上書きしていくかっていうと、ここでも脳科学の神経可塑性を使っていきます。で、新しい経験、新しい思考を繰り返すことで、新しい神経回路ができるということです。で、そして古い神経回路は使わなければ弱まっていくんですね。で、脳は何歳になっても変わることができるので、安心してくださいね。だから、お金がないっていう思考が浮かんだときは、あ、これ古いプログラムだって認識して、そんなことない、お金は入ってくるって、新しい思考をかぶせていく。で、この作業を繰り返すんですね。で、最初は、って信じられないかもしれないですが、でも繰り返すことで脳は、あ、これが新しい現実なんだって認識し始めます。で、そしてそれを繰り返すことでその回路が強く太くなっていきます。じゃあ具体的にどうすればいいのかっていう上書きの方法ですね。3つほど、お届けしますね。まず、1つ目はネガティブ思考を観察して上書きするっていう方法です。まあ、そのまんまですね。ただですね、すごい大事なこと。ネガティブな思考が浮かんだとき、まずはすぐに否定しないで、あ、今この思考が出てきたなって観察してみてください。お金がないって思った。もう若くないから無理って思った。ってことです。で、これは何の作業かっていうと、いつも自分がどんな思考をしているのかに気づく作業、気づくレッスンです。で、ちょっと自分の思考に気づいてみてほしいんですね。で、これがいつもできるようになると、いつも上書きできるんですよ。で、気づくことができるようになったら、今度は上書き作業ですね。ネガティブな思考に対して、そんなことないって被せて上書きしていきます。これ私よく言ってることなんですけどね。でもって思ったらそんなことない。こんなことやってもなって思ってもそんなことない。で、被せるんです。自分なんてそんなことないっていう感じで、本当に言い終わる前に被せる感じですね。こんな、感じで気づいたら毎回被せていきます。これが荒屋敷を上書きする一つ目の方法です。で、次に二つ目。これはですね、あるを探す練習ですね。ないとか無理。っていうのが今、勝ってる状態なら、意図的にある、そして大丈夫を探すんですね。今何があるのか、まあ、どんな小さなことでもいいですね。自分ができていること、自分にはいろいろあるじゃんということを探していただきたいんです。今日コンビニで飲み物を買えた、まあ、豊かですよね。いつもお風呂、もしくはシャワーに入れてる。豊かで清潔ですよね。いい匂いがしそうです。毎日お布団で寝てる。めっちゃ安心ですよね。こうやって、毎日豊かで安心してるんですよ。で、これをしっかり、数えて見つけて、そして十分受け取ってください。享受してください。なんだ、すごく豊かじゃんっていうことです。で、さらに毎日ですね、寝る前に3つあったことを数えてみるっていうのもおすすめです。これを続けると脳が、あるって結構多いんだって認識し始めます。で、そして3つ目はですね、幼少期から10代の頃の感覚を思い出すっていう方法です。10代の頃、何を信じてましたか？10代じゃなくて1桁の頃の方がまだいいかもしれないですね。多分、可能性しかないと思ってたと思うんです。っていうか、可能性なんて言葉も子供わかんないですからね、意識してなかったかもしれないですね。そのくらい何にでもなれるあなただったんですね。その感覚を今思い出してみてください。本当にもうパン屋さんとかパイロットとか何にでもなれるあなただったんですよ。で、そしてですね、朝起きた時にこう宣言してみてください。 私にはめちゃくちゃ可能性がある、諦めなければ必ず手に入るです。いつか幸せじゃなくて、今その幸せに向かっているんですね。まさにその途中なんですよ。なのでこの感覚に戻るだけで荒屋敷が変わり始めます。いつかじゃなくて、今この瞬間がもうそこにシフトし始めてるってことです。で、荒屋敷って難しそうに聞こえるかもしれないですけど、要するに過去の情報が溜まった潜在意識なんですね。で、そしてその情報が今の現実を作っている。でも過去にどんなネガティブな情報が溜まっていても、今からちゃんと上書きできます。脳が無理だって今までの古い思考で予測してても、そんなことない、自分にはめちゃくちゃ可能性があるって上書きできるんです。で、欲しいものがある世界もない世界も潜在意識はどっちも知ってます。だからあるっていう方が、勝るようにしていけば現実は変わります。今日お話しした3つの方法、ぜひ試してみてくださいね。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてめちゃくちゃわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。